From the conference center at Temple...
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松実生徒イエスキリスト教会第183回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、松実生徒イエス・キリスト教会第183回年次総大会の第4部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に参加している世界中の皆さんを心から歓迎し祝福いたします。今朝この部会に出席している教会の中央幹部と中央役員の皆さんに感謝します。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグ、オルガニストはアンドリュー・アンズワースとクレイ・クリスチャンセンです。開会にあたり聖歌隊が信仰を持って行けを歌いました。続いて美しくシオンよ立てを歌います。その後70人のスティーブン・E・スノー長老が開会の祈りを捧げます。
Our Father in heaven,
私たちの愛する天のお父様、この美しい安息日の朝にお父様に感謝を捧げます。この総大会の部会に友として集えた皆さんに感謝しています。また世界中で一緒にこの部会に参加できるために助けとなっているテクノロジーに感謝します。お父様、私たちが小さな方法であれ私たちの生活を高めることができるように今日決意できますように祝福してください。私たちの友達、隣人、また家族によく使えることができますように。私たちは教えてくださる方、また言葉や音楽を通して高めてくださる方々に感謝しています。彼らを今日祝福してください。お父様の御霊が私たちと共にあって必要なことを学ぶことができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
We will now be pleased to hear from President Dieter F.
大官庁会第二顧問のディーター F. ウクトロフ官庁からお話を聞きます。続いて聖歌隊が我に来よを歌います。賛美歌の後、十二使徒定員会のニーレル・アンダーセン長老がお話しします。それから中央諸島教会会長のローズマリー・ウィクソム姉妹がお話しします。
私の事務室には光の入り口と題するお気に入りの絵がかけられています。デンマーク人の画家で友人のヨハン・ベンシンが描いた絵です。彼はデンマークのコペンハーゲンで最初のステーク会長を務めました。その絵には真っ暗な部屋と開かれた扉が描かれていて、その扉から光が差し込んでいます。扉を通して差し込んでいる光は部屋全体には届かず、扉の前の一部だけを照らしていることに興味がそそられます。この絵の闇と光を人生に例えることができます。この世にいる私たちは時々闇に取り囲まれているように感じることがあります。誰しも愛する人を失ったり、子供が迷い出ていったり、医師から悲しい診断を下されたり、仕事上の問題を抱え疑いや恐れから悩んだり、あるいは孤独感を覚え愛されていないと感じたりしたことがあるのではないでしょうか。私たちは八方塞がりの状況に陥ることがあります。けれども神の光に希望を見出すことができると神は約束しておられます。私たちの行く道を照らし闇から抜け出す道を示してくださるという約束です。闇に閉ざされた部屋で成長期を過ごした一人の女性についてお話ししたいと思います。彼女をジェーンと呼ぶことにします。ジェーンは3歳の時から打ち叩かれ、馬鹿にされ、虐待され続けていました。脅しやあざけりも受けました。毎朝次の日まで生き延びられるのだろうかと思いながら目を覚ます日々を過ごしました。彼女を保護するべき者たちがそのいじめの張本人であり、あるいは虐待を放置していました。ジェーンは自分を守るため一切の感情を抑え込むことを身につけました。救出される希望を持てなかったため感情を抑え込んで恐怖や現実から自分を閉じ込めたのです。彼女の世界には光がなかったので闇に身を潜めました。絶えず容赦のない邪悪にさらされることでしかたどり着くことのない無感覚状態を身につけることによって、いつか殺されかねないという現実を受け入れたのでした。その後18歳になった時、ジェーンは末日聖徒イエス・キリスト教会を見出しました。回復された福音の喜びと希望が心を貫きました。そしてバプテスマの勧めに応じました。初めて生活に光が差し込んできました。前途に明るい道が伸びているのを知ったのです。自分の世界を覆う暗黒から抜け出して虐待者から遠く離れた地の学校に通うことにしました。そしてついに 闇と邪悪から解放されて、救い主の素晴らしい平安と奇跡的な癒しを望むままに受けられるようになりました。しかし、それから何年か経った後、虐待者が亡くなってから、ジェーンは再び以前の恐ろしい出来事に悩まされるようになりました。福音の中に見つけた素晴らしい光が、大きな悲しみと怒りによって壊されそうになっていました。やがて彼女は闇ばかりに心を向けていると、最後には自分を苦しめる者が勝利を収めることに気づきました。カウンセリングと医師に助けを求めたジェーンは、闇が存在することを理解し、受け入れはするものの、いつもそのことに心を向けないようにすることが、癒しへの最善の道であることに気づき始めました。なぜなら、彼女は光も存在することを知っており、そこに心を向けると決めたからです。ジェーンは過去に経験した問題のために、復讐心や激しい怒りに苛まれ、暴力にさえ訴える可能性がありました。しかしそうしませんでした。怒りを爆発させ、危害を加え、皮肉を言うことによって闇を広げてしまう衝動に耐えました。自分を癒してくださる神の助けに希望を託しました。光を輝かせ、他人を助けることを、ことに集中する道を選びました。この決意によって彼女は過去と決別し、輝く未来に足を踏み出したのです。ジェーンは学校の教師になりました。それから数十年を経た現在に至るまで、彼女の愛は大勢の子どもたちの生活に影響を与えてきました。子どもたちが自分の価値を理解し、自分が大切な存在であることが分かるよう助けてきたのです。弱者、被害者、落胆した人の強い味方となってきました。彼女は周囲のあらゆる人を鍛え、強め、励ましています。ジェーンは闇から離れ、希望という輝く光を求めた歩むときに癒しが得られることを学びました。それは信仰と希望と慈愛の実践であって、自分の生活を変えたばかりか、多くの人々の生活にも永遠の祝福をもたらしました。皆さんの中には闇に支配されつつあると感じている人がいるかもしれません。心配事、恐れ、疑いの気持ちが重くのしかかっているかもしれません。そのような人と、また皆さんすべてに、素晴らしく、また確かな真理を今一度お伝えします。神の光は実在します。あらゆる人がそれを受けることができます。それは万物に命を与えます。心の奥底の痛みを和らげる力を持っています。孤独と心の病を癒す入口となることができます。絶望の時に希望の種を植え付けてくれます。深い悲しみの谷に光を投げかけてくれます。目の前の道を照らし、深い闇夜から新たな夜明けという約束に導かれるという確信を与えてくれます。これが世に来たるすべての人に光を与えるイエス・キリストの御霊です。しかし、暗闇の中にただ座って誰かがスイッチを押してくれるのを待っているだけの人に霊の光がもたらされることはほとんどありません。キリストの光に目を向けて、それを乱すには信仰を働かせる必要があります。霊的な光をこの世的な目で見分けることはできません。イエス・キリストはこう教えておられます。私は暗闇の中に輝いている光である。そして暗闇はそれを理解しない。なぜなら、生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができない。では神の光のもたらす希望に目を向けて、それを見出すにはどうすればよいでしょうか。第一に、あなたが今立っている地点から出発します。天の御父の祝福と賜物を受けるために、私たちは完全でなくてもよいのです。これを知ることは素晴らしいことです。 神の祝福を受けるために私たちが完全になるまで待つ必要はありません。実際私たちが光に向かって最初の一歩を歩み始めた時から天が開き始め、天からの祝福が降って私たちの心に滴り始めるのです。出発するための完璧な場所は今あなたが立っている地点です。自分がどれほどふさわしくないと感じているか、あるいは他の人よりもどれほど遅れを取っていると感じているかは問題ではありません。天の御父を求め始める瞬間に御父の光に託す望みがあなたの霊を目覚めさせ、元気づけ、高めるのです。闇はすぐに消え去らないかもしれませんが、夜が夜明けに道を譲るように確かに光はやってきます。第二に、主に心を向ける。祈りを通して心の奥底にある思いを打ち明け、あなたがどのように感じているかを天の御父に説明してください。自分の欠点を認めてください。心を注ぎ出し感謝を表すのです。直面している試練を御父に伝え、強さと支えをキリストの皆によって御父に願い求めましょう。あなたの耳が開かれて御父の声が聞こえるよう願い、目が開かれて御父の光が見えるよう願い求めてください。第3に、光の中を歩む。天の御父はあなたが過ちを犯すことをご存知です。御父はあなたが何度もつまずくかもしれないことをご存知です。御父はそれを悲しまれるでしょうが、それでもあなたを愛してくださいます。御父はあなたの望みを打ち砕くことを願ってはおられず、あなたが奮起してあなたが本来なるべき人になることを望んでおられます。このため御父は恩子を使わして道を照らし、つまずきの石を安全に乗り越える方法を示されました。私たちに与えてくださった福音は、弟子として歩むべき道を教えるものです。福音は私たちが知り行うべき事柄、そして神の愛される御子の足跡に従って御父の光の中を歩まなければならないことを教えています。確かに私たちは過ちを犯します。またつまずきます。しかし愛、神に対する愛を増し加え、隣人を愛するよう努力するとき、福音の光は私たちを包み引き上げてくれます。闇は必ず消えます。なぜなら闇は光のあるところには存在できないからです。私たちが神に近づくとき、神は私たちに近づいてくださいます。そして神の光のもたらす希望が日ごとに大きくなり、その光はますます輝きを増して、ついには真昼となります。自分が闇の中を歩いていると感じているすべての方へ、救い主が人類に語られたこの確かな約束にすがるようお勧めします。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。ずいぶん前に妻のハリエットとともにこの約束が成就するのを目にした忘れられない経験があります。西アフリカを訪れた時のことです。教会が発展しており、喜びにあふれた末日生徒が住んでいる地域ですけれども、多くの問題もあります。特に貧困のありさまを目にして心が痛みました。都会には失業者があふれ、家族の必要を満たすのは難しく、安全が脅かされています。尊い多くの教会員がそのような貧困にあえいでいるのを知って、大きな悲しみを覚えましたけれども、飢餓に陥る人を出さないように互いに助け合う素晴らしい会員たちがいることも知りました。やがて大都市近郊にある集会所に到着しました。私たちがそこで見たのは、闇に取り囲まれて重荷を負い疲れ切っている人々ではなく、喜びに輝いている人々でした。福音に見出した幸福感が私たちにまで達して、霊の高まりを感じました。私たちに示してくれた愛に頭が下がりました。彼らの微笑みは純粋で、微笑み返さずにはいられませんでした。彼らはこの地上に住む誰よりも幸せなのかもしれないと思ったことを覚えています。問題や試練に取り囲まれてはいましたが、 これらの愛する生徒たちは光にあふれていました。集会が始まり、私は話を始めました。まもなく建物内が停電になり、私たちは完全な闇の中に取り残されました。しばらくは誰の顔もほとんど見えませんでした。けれども生徒たちの輝くような美しい微笑みを感じ取ることができました。これらの素晴らしい人々と共にいることはどれほど大きな喜びだったことでしょうか。礼拝堂内の闇は続きました。そのため私は妻の横に腰掛け、停電から復旧するのを待ちました。その間に驚くべきことが起こりました。何人かが回復の賛美歌を歌い始めたのです。すると次々と回収が加わっていき、圧倒されるほど素晴らしい歌声が礼拝堂にあふれました。会員たちは賛美歌集を必要としませんでした。自分たちの歌うすべての賛美歌の歌詞を一言一句暗記していたからです。そして力と思いを込めて次から次へと曲を歌いました。私は心を打たれました。ついに明かりが灯り、部屋に光があふれました。ハリエットと私は互いに顔を見合わせると、二人とも頬が涙で濡れていました。大きな闇の中でこのような美しく素晴らしい生徒たちが教会の建物と私たちの心を光で満たしてくれたのでした。それはこの上なく感動的なひとときでした。妻も私もあの時のことは決して忘れないでしょう。私たちは生活の中で時々闇に触れたり闇に包まれたりすることさえあります。闇夜は重苦しく、気力を失わせ恐れを抱かせるものです。皆さんの顔に多くの悲しみが現れる様子や辛い孤独感や恐れによって疲れた姿を見るとき、私は悲しみを覚えます。それでもなお私たちが生きる希望はイエス・キリストにあることを証しします。イエスは神聖な光へと導いてくれる誠の純粋で力ある入り口です。キリストが共におられるなら闇が勝利を収めることができないことを証しします。闇がキリストの光に打ち勝つことはないのです。闇は生ける神の恩子の輝く光の前に耐えられないことを証します。一人一人が恩子に対して心を開くようお勧めします。研究と祈りによって恩子を求めてください。主の教会に行って主と主の福音について学び、積極的に参加し互いに助け合い喜んで神に仕えましょう。兄弟姉妹の皆さん、たとえ漆黒の闇であってもその夜が終わるとゆっくりとやってくる喜ばしく眩しい夜明けに、世の救い主はあなたを導いてくださいます。あなたの中でその夜明けは必ずやってきます。神の光のもたらす希望に向かって歩むとき、少しの暗いところもない愛に満ちた天の御父の憐れみを見出すことができるでしょう。このことをイエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
イエス・キ
リストの現世の生涯は奇跡に満ちていました。乙女だった母親、新しい星、羊飼いたちの見つかりの訪れ、目の不自由な人や足の不自由な人への癒し、ゲッセマネと墓への天使たちの訪れ、そして最も大いなる奇跡となった栄光ある復活です。皆さんは11人の人がガリラヤに近い山にいる情景を想像できるでしょうか。蘇られた主が彼らに近づいて言われました。それゆえあなた方は行って全ての国民を弟子として、父と子と聖霊の名によって彼らにバプテスマを施しなさい。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよ。全ての国民、全世界、全ての作られたもの、それは可能だったのでしょうか。イエスは弟子たちを励まされましたが、福音を伝えるときに本当に奇跡が起こるのだろうかと彼らは思ったに違いありません。信仰が疑いに打ち勝ち、ペテロは声を上げて言いました。エルサレムに住む全ての方々、私の言うことに耳を傾けていただきたい。ナザレ人イエスをあなた方は不法の人々の手で十字架につけて殺した。このイエスを神はよみがえらせた。そして私たちは皆その証人なのである。その日まさに御霊が豊かに注がれ、3000人がバプテスマを受けました。イエスが約束されたように、信じる人々の信仰に応じて印と奇跡が示されました。イエス・キリストの教会が183年前に地上に回復された時、少数の弟子たちに与えられた主の指示は、何世紀も前に告げられた主の御言葉の繰り返しでした。警告の声は全ての民に及ぶ。誠にこの知らせは全世界に、また地の最も遠いところまで出ていくであろう。全ての民、全世界、地の最も遠いところ、それは可能だったのでしょうか。救い主は末日聖徒に明言されましたが、末日聖徒はこの驚くべき技の広がりと行く末を予見できたでしょうか。福音を伝えるときに本当に奇跡が起こるのだろうかと思ったに違いありません。再び信仰が疑いに打ち勝ち、数千人がバプテスマを受けました。ウィルフォード・ウッドラフ長老はイギリスで彼の到着を待っていた一つの教団を見つけました。主の御霊が彼らに下り、彼は弁法師の農場で最初の月に45人の説教者と数百人の会員にバプテスマを施しました。現代も同じです。デビッド・エベトナ長老と私はおよそ40年前に宣教師でした。しかし赤い巣に座っている機関宣教師の最年長者でないことは確かです。当時1万6千人の宣教師がいました。現在、昨日モーソン大官長がお伝えしたように、現在は6万5千人で、かつてない人数です。当時は562のステークがありました。現在は3000を超えています。その当時ワードと支部が59カ国にありました。現在は世界の224の国と属領のうち189カ所で集会が行われています。ニーファイが予言したように、この教会の会員数はわずかです。しかしそれでも皆さんと私は石が人手によらずに切り出されて全地に満ちるというダニエルの予言の成就の目撃者なのです。この時代は驚くべき奇跡の時代です。6ヶ月前にモンソン大官庁から伝道の奉仕を望む若い男性と若い女性に関する年齢変更についての発表があったとき、教会の若い会員たちにまさに御霊が豊かに注がれました。信仰が疑いに打ち勝ち、若い男性と女性は行動を起こしました。大会の次の木曜日に私は宣教師のメッシを大官庁会に推薦する割り当てを受けました。18歳の男性と19歳の女性がすでに計画を調整し、医者に会い、ビショップとステーク会長による面接を受けて宣教師推薦書を提出したのを目にし驚きました。すべてたった5日間でのことです。 今はまさに数千人が同じ手続きを進めています。これは奇跡です。私たちを元気づける姉妹宣教師たちの信仰に、また世界の国々から宣教師の数と奉仕の準備をしている夫婦の数が増していることに私たちは感謝しています。58の新しい伝道部が発表されました。またプロボの宣教師訓練センターがいっぱいになり、メキシコシティに新しい訓練センターが設けられることになりました。トーマス・S・モンソン大官庁はこう述べています。それゆえにあなた方は行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊の名によって彼らにバプテスマを施し、教えよという救い主の命令を教会は非常に真剣に捉えています。この大義は進み、人々の生活を変え、祝福をもたらし続けることでしょう。世界中のいかなる力も神の技を止めることはできません。兄弟姉妹、主はさらに多くの宣教師が奉仕するように霊感を下されました。主の福音が全世界に広まるとともに、私たちは主の奇跡を目にしています。同様に主は確かに主の宣教師を受け入れるように、さらに多くの善良な正直な人々の意識を目覚めさせ、目を開かせておられます。皆さんはそのような人をすでに知っている、または知ることでしょう。その人は皆さんの家族の中におり、また近隣に住んでいます。通りで皆さんのそばを通り過ぎ、学校で近くに座っており、インターネットで皆さんと接しています。皆さんもこの奇跡が行われる時の重要な当事者なのです。上着に宣教師の名札をつけている専任宣教師でない場合、パウロが墨によらず生ける神の霊によって書かれと述べたように、今こそ皆さんのその心にそれを描く時です。また機関宣教師は自分が宣教師だった時の名札を探してください。それをつけるのではなく、見えるところに置いてください。主は皆さんが主の御手に使われるものになること、これまで以上に必要としておられます。誰にもこの奇跡に貢献できるものがあります。義に従っている教会員は皆、福音を分かち合う方法について考えてきました。自然体で福音を分かち合う人がいます。私たちは彼らから多くのことを学ぶことができます。時々感じる罪悪感がなくなることを願い、努力してもっと上手に行う方法を考えている人もいます。福音を分かち合いたいという望みがあれば、私たちは皆、必ずひざまずきます。そうすべきです。主の助けが必要だからです。モンソン大官庁は、教会が限られた範囲でしか影響力を及ぼすことのできない地域、現在のところ福音を自由に伝える許可が下りていない地域のために祈るようにと求めています。私たちが熱心に心を合わせて天のお父に願うとき、主は私たちのために大切な扉を開け続けてくださることでしょう。私たちはまた自分たちにも福音を分かち合う機会があるように祈ります。使徒ペテレは述べています。あなた方のうちある望みについて説明を求める人には、いつでも弁明できる用意をしていなさい。現代の世界の困惑と混乱を見ると、礼拝の場所に集っている人が少なくなっているのも驚くに当たりません。多くの人がもっと神に近づき、もっとよく人生の目的を理解したいと思っていますが、疑問に対する答えを得られないでいるのです。真理に心を開いている人は大勢います。しかし預言者アモスはこう述べています。彼らは主の言葉を求めて、こなたかなたへ馳せ回る。しかし、これを得ないであろう。皆さんは彼らの疑問に答えることができます。日常の会話でキリストを信じる彼らの信仰を増すことができるのです。主は救い主に言われました。あなた方の光を掲げて、世の人々に輝き渡るようにしなさい。見よ、あなた方の掲げる光とは私である。私は皆さんに対して約束します。皆さんが誰と話せばよいかを知りたいと祈るとき、名前と顔が皆さんの心に浮かんでくることでしょう。必要なその瞬間に語る言葉が授けられます。皆さんに機会が与えられます。信仰が疑いに打ち勝ち、主は皆さんが奇跡を経験できるように祝福してくださいます。救い主は福音を分かち合う方法を教えてくださいました。 私はアンデレの話が好きです。彼はこう尋ねました。先生、どこにお泊まりなのですか？イエスは死んで住んでいる場所を告げずにアンデレに言われました。来てごらんなさい。そうしたらわかるだろう。救い主はこう言おうとされたのだと思います。来て、私が住んでいる場所だけでなく私の生き方も見なさい。来て、私がどのようなものかを見なさい。来て、御霊を感じなさいと。その日のことすべては分かりませんが、アンデレが兄弟のシモンを見つけたときにこう述べたことは分かっています。私たちはキリストに出会った。私たちの会話に関心を示す人々を私たちは救い主の模範に従って来て見てくださいと招くことができます。招きを受け入れる人もいれば受け入れない人もいます。私たちは皆来て見てくださいと何度か招かれた結果それを受け入れたいという人を知っています。かつて私たちと一緒にいた人で今は稀にしか会わない人についても考え、戻ってきてもう一度会うよう誘いましょう。私たちは各人の選びと時期を尊重します。主は各人に自ら選ばせなさいと言われました。関心を示さないからといって友情や愛の絆を弱くする必要はありません。来て見てくださいと招くときにその招きが受け入れられても受け入れられなくても皆さんは主の承認を感じ、またその承認を得てもう一度心情を分かち合うためのさらなる信仰を感じることでしょう。インターネットや携帯電話を使用している人々のためには来て見てくださいと他の人を誘う新しい方法があります。オンラインで信仰を分かち合うことももっと日常生活の一部としましょう。 LDS.org、Mormon.org、Facebook、Twitter でその機会があります。福音を分かち合うためにボストンの若い会員たちがいくつかのブログを始めました。教会に加入した人々が宣教師と話した後オンラインで学び始めました。この経験も青少年が福音について直接話すことで信仰を増すのに役立ちました。青少年の一人はこう言っています。これは伝道という仕事ではなく伝道という楽しみです。私たちは皆一緒にこれを行っています。同じワードの会員や宣教師とともに計画し祈り互いに助け合います。専任宣教師のことを考え祈り続けてください。家族や友人を宣教師に託してください。主は彼らを信頼して主を求める人々を教え祝福するために彼らを召されたのです。モザンビークマプト伝道部のパウロ・クレトリー会長が次のような経験を分かち合ってくれました。モザンビークでは結婚しないで男女が一緒に暮らすことは普通です。アフリカの慣習で結婚するためには多額の持参金が必要でほとんどのカップルにはその余裕がありません。会員と宣教師は助ける必要について考え祈りました。彼らの祈りに対する答えは純潔の立法と結婚して永遠の家族を築くことの重要性を強調し、また悔い改めて法律上の結婚ができるように二人を助けながらイエス・キリストに従うことによってのみ得られる幸福について考えるということでした。これはモザンビークの二つの異なる町にいる夫婦の写真です。金曜日に結婚して土曜日に年長の子供たちと一緒にバプテスマを受けました。友人と家族が来て見てくださいと招かれ数百人が来て見ました。バプテスマの後一人の姉妹がこう言いました。先祖の伝統に従うかイエス・キリストに従うか選ぶ必要がありました。私たちはイエス・キリストに従うことを選びました。皆さんはモザンビークに住んでいないかもしれませんが、自分の方法で自分の文化の中でイエス・キリストの回復された福音を分かち合うことができます。 天の御父に祈ってください。これは御父の神聖な技です。皆さんはなすべきことについて導かれるでしょう。御父は扉を開け、妨げとなるものを取り除いてくださり、皆さんが妨害に打ち勝てるように助けてくださいます。主はこう宣言されました。警告の声は弟子たちの口を通して全ての民に及ぶ。彼らをとどめる者はいない。私は主の声は聞こうとする全ての人が聞けるように地の果てにまで及ぶと証しします。これは奇跡です。本当に奇跡です。イエス・キリストの御名により、アーメン。
最近、ある若い父親は小学2年生の時、担任だった素晴らしい教師が亡くなったことを知りました。彼女を偲んで彼はこう書き記しました。思い浮かぶあらゆる感情や経験のうち、最も心に残っているのは慰めです。私は彼女から綴りや文法、算数を教えてもらったはずですが、それよりはるかに大切な子供であることを楽しむということを教えてくれました。彼女の教室ではあちこち綴りを間違えることがあっても大丈夫でした。一緒に頑張ろうねと彼女は言ってくれました。何かをこぼしたり破いたり汚しても大丈夫でした。一緒に直してきれいにしましょうと言ってくれるからです。試してみたり、自分の力以上のことに挑戦したり、夢を思い描いたり、些細なことから子供ならではのワクワクするような楽しみを見出すことができました。この世で人が及ぼすことのできる最大の影響力の一つが子供への感化力です。子供の信念や自尊心は幼い時期に形作られます。私の声の届く場所にいる誰でもその語る言葉を通して子供の自信を深めさせ、天父とイエス・キリストを信じるその子の信仰を増し加える力を持っています。ヒラマン5章には、我が子らよ覚えておきなさい、あなたたちは神の御子でありキリストである贖い主の岩の上に基を築かなければならないことを覚えておきなさいとあります。これはヒラマンがその息子たちに教えた言葉です。続けて読みましょう。ヒラマンの息子たちは父の言葉を思い出したので、すべての民の中で神の言葉を教えるために出て行った。ヒラマンの息子たちは迫害され牢に入れられたにもかかわらず、かつて聞いたこの言葉のおかげで決して気落ちすることはなかったのです。彼らは守られ火の柱に包み込まれました。すると彼らを捕らえていた者たちに語りかける声が聞こえました。悔い改めよ、私のしもべたちを二度と滅ぼそうとしてはならない。それは雷のような声ではなく、大きな騒々しい音でもなく、まるでささやきのような全く優しい静かな声であり、それでいて心の底までも貫いた。私たちは天から来るそうした声から学ぶことができます。それは大声で叱責したり侮辱したりする声ではありませんでした。静かでありながらも希望を与え、同時に確固とした導きを与えてくれ、この上ない穏やかな声でした。子供たちへの話し方や用いる言葉によって、私たちは彼らを励まし元気づけ、信仰を強めて天の御父のもとに戻る道をとどめさせることができます。彼らは耳を傾ける備えをしていて、この地上に来たのです。子供が耳を傾けているとわかる出来事がある生地屋で起こりました。買い物客で店が混雑している中、一人の母親が幼い子供を見失いうろたえているのが誰の目にも明らかになっていたのです。最初母親はコナーと息子の名前を呼びながら足早に店内を歩き回っていました。時間が経つにつれ母親は必死になり、声はさらに大きくなりました。すぐにその子のことが店の警備員にも知らされ、店にいる誰もが子供の捜索に加わりました。数分経っても子供は見つかりません。当然のことながらコナーの母親は時が経つにつれますます反狂乱になり、口早に何度も何度も息子の名前を叫び続けました。 人の客が心の中で祈りを捧げた後、コナーはおそらく店の中にいて、自分の名前を呼ぶ母親の叫び声を耳にし、怯えているかもしれないと考えました。そのことをもう一人の女性に伝え、二人は急いである計画を立てました。静かな声で次のように繰り返しながら二人は一緒に記事が置いてあるテーブルの間を歩き始めたのです。コーナー、私の声が聞こえたら、ここにいるよって言ってちょうだい。そう繰り返しながら二人が店の奥の方へゆっくり歩いていくと、思った通り、おどおどとした小さな声で、ここにいるよというのが聞こえました。コナーはテーブルの下に置いてある生地の束の間に隠れていました。呼びかけに応える勇気をコナーに与えたのはこの上なく穏やかな声だったのです。子供の心に届くように話すには子供の必要を知らなければなりません。彼らの必要を知るために祈るなら、私たちが話す言葉そのものに彼らの心へ届く力が宿るでしょう。聖霊の導きを求めるとき、私たちの努力は大いなるものとされます。主は言われました。私があなた方の心の中に入れる思いを語りなさい。あなた方の言うべきことはまさにその時に、まことにその瞬間にあなた方に授けられるからである。残念なことに人の気をそらすこの世の様々な事柄が妨げとなって、多くの子どもたちが自己観の形成に影響を与える励ましの言葉を聞けないでいます。UCLA 健全な子ども、家族、地域社会の支援センターを運営する医師、ニール・ハルフォン博士は、それを親による善意のネグレクトと呼んでいます。1歳半の幼児とその両親を観察した研究があります。男児は機嫌よく活発に参加しており、明らかに両親と過ごす時間とピザを楽しんでいるように見えた。夕食が終わる頃、母親が立ち上がり、父親に息子の世話を任せて何かの用事で外出した。父親はよちよち歩きの息子がピザの破片を投げて懸命に注意を引こうとしているにもかかわらず、携帯のメールを読み始めた。その後父親は再び子供に注意を向け、一緒に遊び始めたが、すぐにやめて妻が戻るまで子供と一緒に携帯電話でビデオを見て過ごした。どちらのケースでもハルフォン博士は、両親と子供の間の結びつきが弱まり、子供の要求が満たされてないことに気づいた。子供の必要をどう満たすかという私たちの祈りへの答えは、電子機器を使う回数をもっと減らすことにあるかもしれません。何かに気をそらされていると子供と交わり話をする貴重な機会が失われています。毎日時間を決めて電子機器の電源を切り、互いが交わる時間を取り戻したらどうでしょう。電子機器の電源をすべて切りさえすればいいのです。そうすれば最初は家が静かになったと感じられ、何をし何を言えばいいのかさえわからない気分になるかもしれません。子供たちに全神経を集中させているうちに会話が始まり、互いの言葉に耳を傾けるのが楽しいと思えるようになるでしょう。私たちは子供たちに向けて書く言葉を通して彼らに影響を与えることもできます。ニーファイはこう書いています。私たちは子孫にキリストを信じ、神と和解するように解き進めるために、熱心に記録し続けようと努めている。トーマス・S・モンソン大艦長は、1960年代に北ベトナムの上空で撃墜された軍人パイロット、ジェイ・ヘスの経験について述べています。その後の2年間、家族は彼が死んだのか、生きているのか、わかりませんでした。実は彼はハノイで捕虜として収容されていたのです。やっとのことで手紙を書く許可が出ましたが、25単語以内でという制限がありました。同じ状況に置かれたら、皆さんや私は家族に何を伝えるでしょうか。2年以上も会っておらず、再会できるかどうかもわかりません。彼からだと認識でき、家族にとって教訓となる言葉を送りたいと思ったヘス兄弟はこう書きました。大切なこと、神殿結婚、伝道、大学、前進、目標、家族の歴史を記録に残すこと、年2回の写真撮影。
Set goals, write history, take pictures twice a year.
25単語以内という制限があったら、皆さんは子供に向けて何を書くでしょうか。 初めに話した小学2年生の時の担任教師の思い出について書いた若い父親は、現在可愛い女の赤ちゃんを育てています。父親から託された信頼の重さを感じています。娘が成長するとき、彼女の将来はどのようなものになるのでしょう。何を言えば娘の心深くに染み込むのでしょうか。彼女を励まし、高め、正しい道にとどめるのはどんな言葉でしょうか。彼が時間をとって、君は神の子だよと囁くなら効果があるでしょうか。父親が頻繁に君のすべてを愛しているよと言ってくれた言葉を彼女はいつか思い出すでしょうか。テンプが、これは私の愛すること言われた後、私の心にかなうものであると付け加えられたとき、御父はそれを御子と私たちすべてに対して言われたのではないでしょうか。私たちが子供たちに語り書き送る言葉が、天父が御子イエスキリストと私たちに抱いておられる愛を感じさせるものでありますように。その後、私たちが手を休めて耳を傾けられますように。なぜなら子供たちはお返しに大いに驚くべきことを語る力を持っているからです。イエスキリストの皆により、アーメン。
これから聖歌隊と全員で立って賛美歌41番導きたまえよを歌います。賛美歌に続き、70人会長会のエルホイットニ・クレイトン長老がお話しします。クレイトン長老のお話の後、十二使徒定員会のエルトム・ペリー長老がお話しします。その後、聖歌隊が愛のあるところを歌います。末日聖徒イエス・キリスト教会第183回年次総大会の模様をお届けしています。
One evening several years ago, my wife...
数年前のある夜、妻と私は息子夫婦の家を訪れていました。それは賑やかで楽しい幼い子供のいる家庭の日常の一コマでした。食事が済んで間もなく4歳の孫娘アナが孫娘アナと私はまだテーブルに座っていました。アナは私の全関心が自分に向いていることに気づくと、ベンチの上にまっすぐ立ち私を見つめました。私が彼女を見つめていることを確認したアナは、よく見て覚えてねと大真面目に命じると、私のために歌って踊ってくれました。よく見て覚えてねというアナの言葉は、幼児の口から出た知恵でした。私たちはよく見て、その後見て感じたことを吟味すると、非常に多くのことを学ぶことができます。そこで素晴らしい忠実な結婚生活をよく見て学んだことから、いくつか気づいた原則をお話ししましょう。これらの原則は天の原則と一致しており、堅固で充実した結婚生活を作ります。皆さんも私と一緒によく見て、一緒によく見て覚えましょう。第一に、最高に幸せな結婚では、夫と妻の双方が二人の関係を値段のつけようがないほど重要な真珠、貴重な真珠、無限の価値ある宝であると考えていることに気づきました。二人は父母のもとを離れ、永遠に栄える結婚を作り上げるために共に歩み始めます。彼らは神によって定められた道を歩いていることを理解しています。結婚ほど喜びをもたらし、善を生み、人を高める人間関係は他にないことを知っています。よく見て覚えましょう。最高の結婚パートナーは、結婚を値のつけられない貴重なものであると考えます。次は信仰です。幸福な結婚生活を見ると、主イエス・キリストを信じる信仰と、キリストの教えを守ることが土台となっています。金銭に勝る結婚生活を送っている夫婦を見ると、信仰に関する規範を実践していることがわかります。聖餐会をはじめとする集会に毎週出席し、家庭の夢を行い、一緒に、また個人で祈り、聖文を研究し、正直に十分の一を納めています。二人は共に従順で善良になろうと努めています。今しめを好きなものだけを選んで食べるビュッフェ料理のようには思っていません。信仰は結婚を強めるための徳の土台です。信仰を強めることが結婚を強めるのです。今しめを守ることで信仰は成長し、結婚生活での調和と喜びも大きくなります。このように今しめを守ることは、堅固な結婚生活を築くための基本です。よく見て覚えましょう。イエス・キリストへの信仰は幸福な永遠の結婚の土台です。3番目は悔い改めです。幸福な結婚は悔い改めの賜物に支えられていることを私は知りました。悔い改めは良い結婚関係には欠かせない要素です。常に反省をして、時を移さずに必要なステップを踏んで悔い改め、向上する伴侶は結婚生活において癒しを受けます。悔い改めは一致と平安を回復し維持するための力です。悔い改めの本質は謙遜さにあります。謙遜とは利己的ではありません。身勝手な要求をせず、自分の方が道義をわきまえているといった話し方はしません。謙遜さがあれば穏やかに返事をし、自分の正当性を主張するために聞くのではなく、理解しようとします。しかし謙遜な人は誰も他の人を変えられないことを知っています。しかし信仰と努力と神の助けがあれば、自分自身の心を大きく変えることを知っています。心の大きな変化を経験することで、私たちは人々、特に伴侶に優しく接するようになります。謙遜とは、夫と妻の両方が祝福し合い、助け合い、高め合おうとすることです。決断するときには必ず相手の気持ちを優先することです。よく見て覚えましょう。悔い改めて謙遜になるとき、幸福な結婚生活を築くことができます。 4番目は尊敬です。素晴らしい幸福な結婚生活を送る夫と妻は互いに相手を対等のパートナーとして接しています。地域や時代によっては結婚生活で夫が妻を支配し、あるいは格下のパートナーとして扱うことがあります。そのような慣習は神聖な結婚の律法に沿うものではなく、正しい原則と言動に置き換えなければなりません。素晴らしい結婚生活を営んでいる夫婦は、二人が対等に意見を述べ、賛否を表明することができる完全な資格のある同志として一致した決断を下します。彼らにとっては家庭が最優先であり、二人それぞれの責任を果たす上で互いに助け合うことを第一としています。こうした結婚の土台は交渉ではなく協力です。食事の時間とそれに続く家庭の時間は一日の中心であり、最善の努力を尽くす対象となります。電子機器のスイッチを切り、個人の楽しみを控えて家事を手伝います。可能な限り毎晩子供たちと本を読み、二人で幼い子供たちを寝かしつけ、二人一緒に床につきます。仕事と状況が許すなら、夫と妻は協力して最も大切な技、つまり自らの家庭の中の仕事を行います。尊敬があるところには、幸福な結婚の重要な要素である透明性があります。互いへの尊敬と透明性が土台となっている結婚には、二人に共通する事柄に秘密はありません。夫と妻は財政に関するあらゆる決断を共に下し、どちらも全ての情報を得ることができます。忠実さは尊敬の一つの形です。幸福な結婚を営む伴侶は互いに完全に忠実であると預言者は教えています。ソーシャルメディアの使い方はあらゆる点で完全に適切です。隠れてインターネットを使用することはありません。ソーシャルネットワークのパスワードを自由に教え合います。インターネット上で誰かの紹介サイトを見るなど、伴侶の神聖な信頼を裏切るようなことは決して行いません。ネット上でも、実際の生活でも、少しでも不適切なことを行ったり、口にしたりしません。よく見て覚えましょう。最高に素晴らしい結婚は尊敬の念に満ち、透明で忠実です。5番目は愛です。私が見た最高に幸せな結婚では、共に愛を持って生活するという最高に幸せな戒めの一つに従順であることがすぐに分かります。夫たちに主は命じられました。あなたは心を尽くして妻を愛し、妻と結び合わなければならない。その他の者と結び合ってはならない。教会手引きには次のように書かれています。この戒めの結び合うとは、誰かに完全に献身し、誠実であるという意味である。結婚した男女は互いに仕え合い、愛し合うことによって、また互いと神に対して完全に忠実であるという誓約を守ることによって、神と結び合い、互いに結び合う。夫も妻も独身生活に終止符を打ち、生活の最優先事項として夫婦関係を築き上げる。彼らは神と互いに対して交わした誓約を守ることよりも、他の人や関心事を生活の中で優先させることはない。よく見て覚えましょう。成功している夫婦の愛は、互いへの完全な献身が伴う愛です。中には結婚生活が思うほどには幸せでない人、結婚の経験がない人、離婚した人、一人親、何らかの理由で結婚できる状況にない人がいます。こうした環境には苦しいこと、辛いことも多いでしょう。しかしそれが永遠に続く必要はないのです。そのような状況にあっても、力の限り全てのことを喜んで行いながら、耐える人に天が豊かに祝福されますように、立派な伴侶になるための努力や準備も合わせて、理想的な永遠の結婚を築けるように努めてください。戒めを守り、主の皆さんへの完全な愛を信頼してください。結婚に関するすべての約束があなたのものとなる日が必ず訪れます。モルモン書の最も美しい聖句の一つが簡潔に記されています。彼らはめとり、嫁ぎ、主が彼らに立てられた多くの約束の通りに祝福された。幸福で神聖な結婚関係を築くために必要な 生活規範に従うすべての人々は主の約束を受けます。イエス・キリストの福音に忠実で生きるならば、当然の結果としてこれらは喜ばしい祝福がもたらされます。私の人生の恋人、素晴らしい妻、キャシーに感謝しています。結婚は神から私たちへの贈り物です。私たちの最高の結婚は私たちから神への贈り物です。愛に満ちた天の御父によるこの素晴らしい計画により、永遠に続く素晴らしい結婚の機会がもたらされることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
I received a special gift last Christmas.
昨年のクリスマス、思い出がたくさん詰まった特別な贈り物をもらいました。メイがくれたその品物は、私は結婚して実家を出るときに他の荷物とともに残していったものでした。その贈り物とは、今手に持っているこの小さな茶色い本です。この本は第二次世界大戦のときに軍隊に入った松井生徒の軍人に贈られたものでした。私自身はこの本をヒーバー・ジェイ・グランド大館長と、顧問のジェイ・ルーベン・クラーク・ジュニアと、デビッド・マッケイからの贈り物と考えています。この3人の預言者、神の預言者は、本の巻頭の手紙の中で次のように書いています。軍の所持により、皆さんと直接、あるいは代理人を通して、個人的な連絡を頻繁に取ることができません。私たちが選んだ次の最良の手段は、現代の啓示の一部と福音の原則に関する解説を皆さんの手にお渡しすることです。皆さんがどこにいようと、これらの教えは新たな希望と信仰、さらには安心感と慰めと心の平安をもたらしてくれるでしょう。今日私たちは別の世界大戦のただ中にいます。今度は武器を使った戦いではなく、思いと言葉と行いによる戦いです。それは罪との戦いであり、私たちは今まで以上に戒めを守ることを心に留める必要があります。世俗主義が蔓延していた、いて、その心情と慣習の多くは、主ご自身が子どもたちの益のために設けられたものとして安排しています。小さな茶色本の中には、大官庁会からの手紙のすぐ後に軍務に就く人々に宛てた、立法への従順は自由をもたらすと題された軍務に就く男性の前書きがあります。この前書きには、軍務に就くすべての人の益のために設けられた軍法と神の立法が比較されています。前書きにはこうあります。神が司令官を務める宇宙には、普遍的で永遠の立法があり、その立法には特定の祝福と普遍の罰が伴います。前書きの最後の言葉は、神の立法に従うことに焦点が当てられています。もし皆さんが誇りを持って家族のもとへ戻りたいと望むなら、人として実り多い人生を送りたいなら、神の立法を守ってください。そうすれば、皆さんが戦争で守ろうとしている尊い自由に加え、人々が頼みにしているもう一つの自由、すなわち罪からの自由を守ることができるでしょう。なぜなら、本当に立法への従順は自由をもたらすからです。どうして立法への従順は自由をもたらすという言葉が当時の私の心に響いたのでしょうか。どうして今日の私たちの心にも響くのでしょうか。この言葉が心に響くのは、前世に関する知識が明らかになったからかもしれません。時の初めに永遠の父なる神がご自身の計画を提示された時、サタンはその計画を変えようとしたことを私たちは知っています。サタンは全人類をあがなうと言いました。誰一人失われることがないその計画をサタンは成し遂げられると確信していました。ところが、その計画には決して容認できない代価が伴いました。すなわち、神からの賜物である選択の自由が損なわれるという代価です。この賜物について、ハロルド・ B ・リー大官長は次のように述べています。選択の自由は、神が人に与えられた賜物の中で命の次に大いなる賜物です。したがって、 サタンが人の選択の自由を軽視することは些細なことではありませんでした。実際のところ、選択の自由こそが天上の戦いの一番の争点となりました。天上の戦いの勝利は人の選択の自由が勝ち取られたことを意味します。ところがサタンは引き下がりませんでした。サタンの代替計画、すなわちアダムとエバの時代から実行してきた計画は、男女を誘惑し、神がお与えになった選択の自由に私たちがふさわしくないことを本質的に証明することでした。サタンがなすことには多くの理由があります。その中で一番強いのは復讐という動機ですが、男女を自分と同じように惨めにする目的もあります。私たちはサタンの成功への執着心を決して軽視してはなりません。神の永遠の計画におけるサタンの働きによって、すべての事物に反対のものが生じ、私たちの選択の自由が試されます。皆さんや私が行う一つずつの選択は選択の自由の試しです。すなわち神の戒めに従うか従わないかを選ぶことは、実は自由と永遠の命を選ぶか、束縛と死を選ぶかの選択なのです。この基本的な教義は第2ニーファイ2章27節で明確に教えられています。そのため人は肉においては自由であり、人のために必要なものは全て与えられる。そして人は全ての人の偉大な中保者を通じて自由と永遠の命を選ぶことも、あるいは悪魔の束縛と力に応じて束縛と死を選ぶことも自由である。悪魔は全ての人が自分のように惨めになることを求めているからである。いろいろな意味でこの世はいつも戦争状態にあります。この小さな茶色い本を送ってくれた時も、大官庁会は第二次世界大戦よりももっと大きな戦いを懸念していたのだと思います。より大きな戦争、すなわち罪に対する戦争において、この本がサタンとその軍勢に対抗するための盾となり、神の戒めを守って生活することを私に思い出させるものとなってほしいという彼らの願いも込められていたのだと思います。自分たちの状態を測り、前の世代と比較する一つの方法として、最後の基準の一つ、すなわち10戒があります。文明社会の大部分、特にユダヤ教とキリスト教の世界において、10戒は善悪を区別するための最も広く受け入れられている永続的な基準です。私が思うに、10戒のうち4つはこれまでと同じように真面目に受け止められています。文化的にも私たちは殺人や盗みや偽証を嫌って強く非難していますし、親に対する子どもの責任についても信じています。しかし社会全体としては、日常的に残りの6つの戒めをないがしろにしています。この世的な優先順位から読み取ることがあるとすれば、人々は確かに誠の神の他に神としている事柄があるようです。人々は有名人や生活様式や富、そして時には刻んだ像や物を偶像にしています。簡単や罵りの言葉も含めて、人々は神の御名をあらゆる不敬な方法で使っています。安息日に最も大きな試合、最も真剣な娯楽、最も多い買い物など、礼拝を除いてあらゆることを行っています。結婚した夫婦以外における性的な関係を娯楽や遊びと見なしています。そして貪りは日常茶飯事となっています。あらゆる真剣時代の預言者は、最も重大な2つの戒め、すなわち殺人と姦淫に関する戒めについて警告してきました。この2つの不可欠な戒めには共通の基盤があります。すなわち命そのものが神から受けた特権であること、そして私たちの肉体、すなわち現世における宮は神が定められた範囲の中で創造されるべきであるということへの信仰です。命に関するどちらの面についても、 自分の法則を神の律法と置き換えることはおこがましさの極みであり、最も罪深いことです。結婚の新鮮さを軽視する態度がもたらす主な影響は家族に及ぶ結果です。家族の絆は恐ろしい速さで弱まっており、この弱体化は広範囲にわたって社会に損害を及ぼしています。そこには直接的な因果関係が見えます。結婚した伴侶への献身と貞節を捨てるとき、社会をつなぎ合わせている糸も切ってしまうのです。戒めについて考えるときに役立つ一つの方法は、それを賢明で全知の天の御父から発せられた愛に満ちた勧告として考えることです。御父の目的は私たちの永遠の幸福であり、戒めは私たちが御父のもとへ戻れるように示された道路地図です。それは私たちが永遠の幸福を得る唯一の方法です。家庭と家族は私たちの永遠の幸福にどれぐらい大切でしょうか。私の小さな茶色い本の141ページには次のようにあります。誠に天国は私たちの家庭を永遠の世に延長したものに過ぎないのである。家族と家庭に関する教義はさらに最近、家族世界への宣言の中でとても明確かつ力強く繰り返されました。この宣言は家族が永遠に続くことを宣言し、神殿での礼拝との関わりを説明しています。この宣言はまた永遠の家族の永遠の幸福が基づく立法も宣言しています。すなわち聖職の神聖な力は法律に基づいて結婚した夫婦である男女の間においてのみ用いられるべきです。神や預言者たちに道徳的な真理があることを明らかにされます。罪はいつの時代も罪です。主の戒めの不従順は常に私たちから主の祝福を取り去ります。世の中は絶えず劇的に変化しますが、神とその戒めと約束された祝福は変わりません。不変のものです。男女は選択の自由を神から賜物として受けますが、彼らの自由そして結果として永遠の幸福も神の律法への従順によってもたらされます。アルマが道をそれた息子のコリアントンに説き進めたように、悪事は決して幸福を生じたことがないのです。福音が完全に回復された今日、主はご自身の戒めに従う人々に約束されている祝福を再び明らかにされました。創世の前に天において定められた不変の律法があり、すべての祝福はこれに基づいている。すなわち神から祝福を受けるときは、それが基づく律法に従うことによるのである。主の不変の戒めと個人家族社会としての私たちの幸福や福利との関係ほど成分で強調されている教義は他にないでしょう。道徳的な真理は存在します。主の戒めに不従順な人は必ず祝福を失います。これらの法則は決して変わりません。社会の道徳的な指針が弱まる世の中にあって、イエス・キリストの回復された福音は決して揺るぎません。ステークやワード、家族や会員も揺るぎません。私たちは大切だと思う戒めだけを選んで守るのではなく、神のすべての戒めを受け入れるべきです。確固としてしっかり立ち、主の一貫性に完全な確信を、そして主の約束に完全な信頼を寄せなければなりません。私たちが丘の上の明かりとなり、これまでもそしてこれからも変わることのない戒め守る模範となれますように。戦時中、この小さな本が松井生徒の軍人に道徳的な確固として立つよう 道徳的に確固として立つよう励ましたように、私たちもこの末日の戦いにおいて、全世界、特に主の祝福を求める神の子供たちにとって、かがり火となれますように、イエス・キリストの御名により明かしします。アーメン。
We are grateful to the Tabernacle Choir.
今朝美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団に感謝しています。この部会の最後の話者は愛する預言者トーマス・S・モンソン大館長です。お話の後、聖歌隊が恐れず来たれ聖徒を歌います。その後、70人のオー・ヴィンセント・ハレック長老が閉会の祈りを捧げます。
My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんと今朝一緒にいられることに感謝しています。皆さんにお話をするにあたり、皆さんの信仰と祈りを切に求めるものです。すべての世代にわたって、人間はこの地上での生活、また現世における自分たちの立場と目的、また平安と幸福への道について知識と理解を追い求めてきました。私たち一人一人がそれを探しています。その知識と理解は全ての人に開かれています。それは永遠の真理の中に含まれています。教義と誓約第1章39節にこうあります。見よ見よ、主は神であり、御霊は証しする。そしてその証しは真実であり、真理は常しえにいつまでも変わらない。ある詩人はこのように書いています。天は滅び、地は裂くとも、真理は悪を切り抜け、永遠に変わらずあらん。その真理はどこにあって、どのように認識できますかと問う人もいます。1833年5月、オハイオ州カートランドで預言者ジョセフ・スミスが受けた啓示の中で、主はこう宣言しておられます。真理とは現在ある通りの、過去にあった通りの、また未来にある通りの物事についての知識である。真理の御霊は神から出ている。人は誰も神の戒めを守らない限り、完全な真理を受けることはできない。神の戒めを守る者は真理と光を受け、ついに真理によって栄光を受けて、すべてのことを知るようになる。なんと素晴らしい約束でしょう。神の戒めを守る者は真理と光を受け、ついに真理によって栄光を受けて、すべてのことを知るようになるのです。すべての福音が回復されているこの時代に、完全な真理を探すために地図のない海や標識のない道路を旅する必要は皆さんにも私にもないのです。愛に満ちた天の御父が道を計画してくださいました。そして常に変わることのない道案内を備えてくださいました。それは従順です。神の戒めに従順になることによって、真理を知り、人が抱く最大の疑問への答えを得ることができます。私たちは人生を通じて従順を学びます。幼い頃から私たちを保護する責任を持つ人からルールや決まりを教えられ、それによって安全が確保されます。そのようなルールに完全に従えば、人生はより簡潔なものとなります。しかし私たちの多くは経験を通して、従順こそ賢明であることを学びます。子供の頃、毎年の夏、7月上旬から9月上旬にかけて、ユタ州プロボ渓谷のビビアンパークにある山小屋で家族と共に過ごしました。休暇中の親友の一人にダニー・ラーセンがいました。彼の家族もビビアンパークに山小屋を持っていました。そこは男の子にとってパラダイスであり、彼と私は川で釣りをしたり、石やその他の宝物を集めたり、ハイキングをしたり、高いところに登ったりして、毎日毎時間毎秒を楽しみました。ある朝、ダニーと私とダニーは その夜に渓谷にいる他の友達と一緒にキャンプファイヤーをしたいと思いました。近くの野原の一部を全員が集まれるように準備する必要がありました。6月から生えていた 草が枯れてトゲだらけになっており、私たちの目的には適していなかったのです。私たちはその背の高い枯れ草を引き抜いて、そこに大きな円形の場所を設けようとしました。私たちは一生懸命草を抜きました。しかしその枯れ草は頑固で、少しずつしか抜くことができませんでした。この仕事を終えるには1日かかるだろうということが分かりました。私たちの意欲も徐々に失われていきました。その時、8歳の私の頭に素晴らしい解決策が浮かびました。私はダニーに言いました。この草を燃やせばいいんだ。草を燃やして大きな丸い円形を作ればいい。彼はすぐに賛成しました。私たちは山小屋へマッチを取りに行きました。誤解のないように言っておきますが、当時8歳だったダニーと私は大人の監視のないところでマッチを使うことを禁じられていました。私たちは2人とも火の危険について何度も警告されていました。しかし私は家族がマッチをどこに置いているのか知っていました。そして雑草をどうにかして処分したかったのです。私は夢中で山小屋へ走っていき、マッチを数本取り出して誰も見ていないことを確認しました。そしてマッチをポケットに入れました。ダニーのもとに走って戻りました。問題を解決できるものをポケットに入れていたのでワクワクしていました。今でも覚えていますが、火をつければ私たちが必要としている部分だけが燃えて、その後は魔法のように消えてくれるものだと信じていました。私はマッチを石にこすって火をつけ、乾ききった6月の草に火をつけました。まるでガソリンがかかっているかのようにすぐに火が燃え移りました。最初ダニーと私はその雑草が燃えていくのをワクワクしながら見守りました。しかしほどなくしてこの火は勝手には消えてくれないのだということに気づきました。火を止められないことが分かったとき、私たちはパニックになりました。火は雑草をたどって山の斜面に向かい始めました。松の木やそこにあるすべてのものが危険にさらされたのです。結局助けを求めに走る以外に選択肢はありませんでした。すぐにビビアンパークにいたすべての男性と女性が大きな麻袋を持って走ってきて、その火をたたいて消そうとしてくれました。数時間後にやっと鎮火しました。古い松の木々が救われ、火に飲み込まれそうで飲み込まれたであろう家々も救われました。その日ダニーと私は難しいけれども重要な教訓を得ました。特に重要な教訓は従順であることです。ルールや法律は私たちの身の安全を確保してくれます。同様に主は私たちがこの危険な地上での生活をくぐり抜け、霊的に安全に天の御父の身元に帰れるようにするために導きや戒めを与えてくださいました。何世紀も前に動物を犠牲に捧げることが伝統になっていた民に向かい、サミュエルは大胆にこう宣言しました。従うことは犠牲に勝り、聞くことはお羊の死亡に勝る。またこの真剣事態にも主は預言者ジョセフ・スミスに次のことを明らかにされました。主は心と進んで行う精神とを求める。 そして進んで行う従順なものはこの終わりの時にシオンの地の良いものを食べるであろう。昔も今も預言者たちは従順が救いに不可欠であることを知っていました。ニファイはこう宣言しました。私は行って主が命じられたことを行います。他の人の信仰や従順が揺らいでいた時でさえニファイは常に主が求められることを行いました。それによって数知れない世代が祝福を得ているのです。アブラハムとイサクの従順の模範も例に感動を与えます。アブラハムにとって愛するイサクをモリアの地に連れて行き犯罪として捧げるようにという神の戒めに従うことはなんと難しかったことでしょう。定められた場所に向かっていた時のアブラハムの重い心を想像できるでしょうか。イサクを縛り祭壇に乗せ殺すために刃物を取り出した時悲しみが体と心の両方に襲いかかったことでしょう。アブラハムは主に対する確固とした信仰と信頼を持ってその戒めに従いました。彼は次の宣言を聞いた時その言葉をどれほど喜んで受け入れたでしょう。わらべを手にかけてはならない、また何も彼にしてはならない、あなたの子あなたの一人子をさえ私のために惜しまなかったので、あなたが神を恐れるものであることを私は今知った。アブラハムは試練を受け試されました。そしてその忠実さと従順さのゆえに主は彼に素晴らしい約束をくださいました。地のもろもろの国民はあなたの子孫によって祝福を得るであろう。あなたが私の言葉に従ったからである。従順を示すためにこれほど劇的で心を引き裂くような経験は求められませんが、私たちにも従順が求められます。ジョセフ・ F ・スミス大官庁は1873年10月にこう宣言しました。天の第一の立法は従順である。ゴードン・B ・ヒンクレ大官庁はこう言いました。末日聖徒の喜びは、末日聖徒の平安は、末日聖徒の進歩は、末日聖徒の繁栄は、そしてこの民の永遠の救いと奨励は神の勧告に従順に歩むことにかかっているのです。従順は預言者の特質の一つです。すべての時代を通じて預言者は従順を通して強さと知識を得てきました。この強さと知識の源を私たちも受けられることを理解しなければなりません。それは神の戒めに従うことにより今の時代の私たちもすぐに受けられるものなのです。私は長年にわたり多くの忠実で従順な人たちに会ってきました。私は彼らによって祝福され霊感を受けました。その中の2人について皆さんに分かち合いたいと思います。ウォルター・クラーサは教会の熱心な会員であり、家族と共に第二次世界大戦後の東ドイツに住んでいました。当時その国には自由が限られていたためにクラウス兄弟は苦しみました。それでもクラウス兄弟は主を愛し主に仕える人でした。クラウス兄弟は与えられたすべての割り当てを忠実にきめ細かく成し遂げました。もう一人の男性はハンガリー出身のヨハン・デンドーファーです。彼は1911年17歳の時にドイツでバプテスマを受け、その後間もなくしてハンガリーに戻りました。第二次世界大戦後、故郷のデブレッセンという町でまるで囚人のような扱いを受けました。 当時ハンガリー国民も自由が奪われていたのです。ウォルター・クラウス兄弟はデンドファー兄弟を知りませんでしたが、彼のホームティーチャーになって定期的に訪問するように割り当てられました。クラウス兄弟はホームティーチングの同僚に電話をしてこう言いました。私たちはヨハン・デンドファー兄弟を訪問するように割り当てられました。今週私と一緒に彼を訪問して福音のメッセージを分かち合うことができますか。そしてこう付け加えました。デンドファー兄弟はハンガリーに住んでいます。同僚は驚いてこう聞きました。いつ出発するのですか。明日です。クラス兄弟は答えました。いつ戻ってきますか。同僚が聞きました。クラス兄弟は答えました。1週間ほどです、もし帰ることができればと。2人のホームティーチングの同僚がデンドファー兄弟を訪問するために出発しました。ドイツ北東部から電車やバスを乗り継ぎ、ハンガリーのデブレッセンに移動しましたが、かなりの長旅でした。デンドファー兄弟には戦前からホームティーチャーがいませんでした。彼はこの主のしもべたちを見たときに、彼らが来てくれたことへの感謝で圧倒されました。彼はホームティーチャーとすぐには握手をできしませんでした。寝室に戻って小さなキャビネットから箱を出し、長年貯めてきた10分の1を取り出しました。10分の1をホームティーチャーに渡してからこう言いました。やっと主に対して10分の1の義務を果たすことができました。これで主のしもべと握手するのにふさわしくなれました。後にクラウス兄弟は私に言いました。長年教会と連絡が取れなかった彼が、わずかな収入の中から常に 10% を取り分けておいたことに、言葉にできないほどの感動を覚えました。彼は実際にいつ納められるかわからないまま、忠実にそのお金を貯めていたのです。ウォルター・クラウス兄弟は9年前に94歳で亡くなりました。彼は生涯を通じて忠実に従順に仕えました。彼は私に、そして彼を知っていた全ての人に素晴らしい霊感を与えてくれました。彼はどんな割り当てを受けても決して疑わず、素早かず、言い訳せずに実行しました。兄弟姉妹の皆さん、この人生の大きなテストは従順であることです。主はこう言われました。私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。救い主はこう宣言されました。私から祝福を受けたいと思う者は皆、その祝福のために定められた律法とその条件に従わなければならない。その律法とその条件は創世の前から定められたものである。私たちの救い主以上に従順なの模範はいらっしゃいません。パウロはこう述べています。彼は御子であられたにもかかわらず、さまざまな苦しみによって従順を学び、そして全くものとされたので、彼に従順であるすべての人に対して永遠の救いの源となられた。救い主は完全な人生を送ることにより、ご自分の聖なる使命を果たすことにより、神への愛を示されました。主は高ぶることも尊大になることも不忠実になることもありませんでした。常に謙遜で誠実で従順であられました。イエスは悪魔に試みられるために御霊によって荒れ野に導かれた時も、40日40夜の断食の後に肉体的に疲れて空腹になられた時も、悪魔から最も強い誘惑を受けられた時も、ご自分が正しいと知っておられることから離れることなく、 完全な従順の模範を示されました。ゲッセマネの苦しみに直面した時も、汗が血の滴りのように地に落ちるほどの苦しみに耐えながら、主は恩子としての従順さを示し、こうおっしゃいました。父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心がなるようにしてください。初期の人たちと同じ指示を救い主は私たちや皆さんに与えておられます。私に従ってきなさい。私たちは従順になる決意ができているでしょうか。私たちが求める知識、切に願う答え、また複雑で常に変化するこの世のチャレンジに立ち向かうために必要な強さも、進んで真の戒めを守ることによって得ることができます。もう一度主の御言葉を引用します。神の戒めを守る者は真理と光を受け、ついに真理によって栄光を受けて、すべてのことを知るようになる。私たちが従順によって得られる豊かな報いを持って祝福を得られますように。へりくだりイエス、お祈りします。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの御名により、アーメン。
Our beloved Heavenly Father,
私たちの愛する天のお父様、この美しい春にこの総大会を行い、そして行うこの機会があることを感謝しています。またあなた様の愛を感じることができ感謝しています。あなた様があなた様のしもべたちに伝えてくださった御言葉によって私たちは鼓舞され霊感を受けることができました。私たちはあなた様の御言葉により強化されました。これから私たちが御言葉に従う信仰を持つことができますように、そして聞いた言葉を私たちが心に留め必要な変化を起こすことができますように祝福してください。また御父が望まれていることを行うことができますように祝福してください。また預言者、啓示者、聖賢者に対する感謝を示し、私たちに対するメッセージの中から得られる祝福と導きに感謝し、私たちが主の祝福にふさわしくいられるようにお祈りします。イエス・キリストの贖いに感謝します。次の部会にまた戻るまで御霊が共にありますように、イエス・キリストの皆により祈ります。アーメン。
This has been a broadcast of the
聖徒イエスキリスト教会第183回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタワナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。